ところがもう敗北高専に行きますって言ってた村上くん、
はい、
いや勉強あまりしなかったそうじゃないの数学。
いやそうなんですよ、やっぱり中学校の頃って、はい、こう誰でもちょっとやると数学できちゃったりとかして、自分もそうで、あんまり勉強しなくても数学できちゃったんですよ。で
偉そうにね。
でまあその感覚で高専に来たら、やっぱり高専の数学ってすごい難しくて、はい、1,2,3 年生ぐらいまであまり勉強しなかったので、どんどんどんどんその沼にはまっていってしまうということがありました、はい、3年生ぐらいでやっぱりちょっとこのままじゃダメだと思って勉強始めて、今ちょっとずつもう取り戻してきて、やっぱそのおかげで今の自分があるかなって思って
ます。もう結論出してるやっぱりその、まあ、誰しもこう、まあ、いわゆる受験戦争を勝ち抜いてきた仲間たちはそれぞれに、ね、ここならできると思ってやってくるわけだけど、うん、でも予測と現実って違うときにどこで気づくかって大事なんですね。3年経ったんですね、
はい、でも自分としてはいいぐらいだったのかなっていうのは思いました、うん、遅すぎず早すぎず。あ、
どういうことですか。
早すぎたら、まあ、自分の場合ちょっと途中で力尽きたかなとか思うこともあって、でこれ以上遅かったらきっとなんていうんですかね、進学とか就職とか決めるときにもその間に合わなかったといいますか、うん、選択肢がすごい狭まれて狭められてしまったのかなと思うんですよ。なのでやはりあの時気づけたのが良かったのかなっていうのはすごく感じます、
うん、それは周囲に脅かされたとか、お前このままだったらどうするんじゃなくて自分で気づいたということですか。
そうですね、うん、やっぱりやらないとまずいなっていうのをちょっと思ったのがその時で、
はい、まあ普通は中学校から高校3年間行って、そしてまた大学進学あるいは違う方向へとありますけども、はい、高専のシステムは、ね、5年間は入った時のその継続でいくわけですけども、はい、それぞれ自分の得意分野にこうシフトしていくのは何年目ぐらいからですか。
4年くらい、うん、ああ得意の分野といいますか、やっぱり3年生ぐらいまでは結構専門といいますよりは数学とかそういう勉強が多いんですけども、はい、4年生ぐらいになってきてすごく専門教科というのが増えてきて、その中でその、まあ、専門的なことで自分の好きなこととか、はい、ちょっと苦手なこととかっていうのがはっきりしてきて、そこでやっぱり自分のやりたいこととか出てくるのかなと、
はい、中村さんはその4年になった時にあどういう方に行こうっていうふうに。
そうです、僕が今その専攻する分野決めたっていうのは、はい、高専入ってからもう結構すぐなんですけど、やっぱり電力系、
電力系、
だったり、あとは、まあ、太陽光発電だったりっていう、はい、新エネルギー系、そっちを進みたいということで、まあ、それに沿うようなこう授業を取るようにしてました、
はい、で、まあ、5年が終わって専攻科に進むかどうかというそこでも考えて、
あそこは最初4年生の時は5年生卒業した後は、北大の方に編入学っていう北大の3年生の方に入学するっていうのを考えてたんですけど、そこだと研究室がその希望するところに行けない可能性があるっていう、
ああそうなんですか、
はいはい、ありまして、だから まずは専攻科行って、専攻科から直接、大学院 その志望する研究室の方を目指すということで、
はい、
専攻科にしました。
で専攻科2年がもう間もなく終了しようとしているんですが、当初考えてた通り北大の方に院の方に行くんですかね、はい、おめでとうございます、
は
い、
ありがとうございます。
それはいつ決まったんですか。
去年の8月ですね、
はい、どういうことを経てその行けるということが決まったんですか。試験も受けて。
あ、試験受けました、はい、
難しかったんですか。
まあ、結構難しかったんですけど、ええ、まあ、高専でやったことがほとんど基本になってたので。
さすが大丈夫、やっぱり2年間勉強したことは続けたことは大きかったですね。
あ、そうですね。
その、電力の方に興味があるということで、とりわけ太陽エネルギーですとかそういうことにも興味があるそうですけど、はい、まあ、私たちが今抱えている問題で電力の問題ってものすごい今クローズアップされてますけど、そのあたり割と私たちの暮らしと密接に関わるような分野ですよね。どういうような研究をしていきたい、あるいはしていけそうな可能性があるんですか。
そうですね、今研究しているのは、まあ、現状ある太陽光発電の技術だったり、あと素材だったりっていうのでもう結構研究されているので、はい、それをいかにこううまく活用して100%もの120%以上 のにあのうまく活用していくような、うん、どうやってやるとかあの有効活用できるかみたいなことを研究してます。
そうすると現在もある程度開発されて実施されているようなものももっと工夫してもっと違う角度から見れば活用がもっともっと効率的にいくとかもっと幅が広がるとかそういうような可能性を見出したいという。
そうですね、
よろしくお願いしますね私たちの死活問題ですのでさあそして一方村上さんは、はい就職が決まったそうですね、はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
嬉しそうな声いつ頃どんな形でどういうところに決まったんですか。
自分は2月から始めまして、はい、一応5月ぐらいには決まったのですけども。
あ、昨年ですね、
はい、昨年の5月ぐらいに、静岡県にあります、はい、ヤマハモーターエンジニアリング株式会社というところに就職が決まりました、はい、ここはですね一応バイクの設計とかを主にやってるところで実際にその組み立てるというところまでではなく設計をしてで、まあ、例えば試作をするですとかテストをしてみるというようなところまでをやっている会社です。
じゃあ小さい頃の車を作りたいっていうのはやっぱりね叶うというか。
はい、そうですね、まあ、その頃は自動車を作りたいって思ってたんですけども高専にいる中でちょっと自分の中で気持ちの変化とかもありまして、で結局最終的にはこのバイクに落ち着いたっていうのがあります。
一時期、まあ、16歳ぐらいになったらバイクの免許が取れる時に、はい、男の子ってみんなバイクバイクってこうもう妄想みたいにバイクっていうのがあった時代もあったと思うんですけど、はい、村上さんとか中村さんの時代はバイクって乗ってみたい対象でしたか。
自分はですね正直バイク実はその頃全然興味がなくてあまりで結構親からやっぱりバイク危ないっていう印象をすごく
言われるよね
言われていてでやっぱりバイク危ないのかなって思うのが強くて、自分は18で車の免許は取ったんですけどバイクの免許は取らなかったですね。
中村さんはバイクに対しての渇望はなかったですか
僕も全然なくてですね車が好きで車の方は結構まあ、見たり。
ああ、車好きですか。どういう車種とか、はい、どういう車が。
あ、もういろいろですね。とにかく車見るのが好きで、もう車の、まあ、ゲームやったりもしてました。
それは自分が乗りたいというよりは車自体の機械としての車が好きなんですか。
そうですね。フォルムっていうか車体を見るのが好き
な感じです。
でしかもきっとお二人のことだから中の構造とかエンジンとか。そっちまで行くんですか。
あ、大好きですね。
ほらね、そういう説明書読むの